毎週火曜日にお届けしております片倉良美さんの台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉良美さんとつないで片倉さんの取材された台湾のお話、ご紹介していただいております。さあそれでは今週もつながっております台湾在住の片倉良美さんご紹介しましょう。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあそれでは片倉良美さんをお迎えしまして今週の台湾エクスプレス、片倉さん今週はどのようなお話でしょうか。
はい、私ちょうど昨日なんですけど、はい、ちょうど台湾中部にちょっと取材に行っていました。
はい
はい、そのちょっとお話をしたいと思います。
はい、お願いします。
はい、台湾中部っていうとね、台湾では台中っていう町があるんですけど、この台中がまあ一番大きい町なんですね。
はい、
私今回はちょっとその台中の郊外にあるちょっとね、場所を回ってきたんですけど、まあ台中って街もね、ちょっと独特な存在で、ちょっと意外に思うかも、皆さん思われるかもしれませんが、台湾ってこう台風銀座なんですよ。
はい、
もう毎年こう台風が本当に直撃するんですね。で今年に限らずちょっとここ数年はこのあんまり台風の直撃を受けてないんですよ。
はい、
ね、でところがまあよくね、その台風の被害っていうのはたくさん出ていたんですけど、実は台湾の中でもこの台中って町には台風が来ないんですね。
台風が来ない、
ね、でこれどうしてかっていうと理由は本当簡単で、台風ってこう太平洋のこの洋上で生まれますよね。
はい、
でそれがこう北に上がってくるんですけど、当然これ海の側から太平洋の側から来ると台湾にぶつかった時に、台湾って中心に山がありますよね。
はい、
でこれが揃いも揃って3000メートル級なんですよ。
大きな山ですね。
ということは台風とか雨雲っていうのは3000メートル級の山を越えられないんですよね。
はは、
でその関係で東側には大雨を降らせるんですけど、
はい、
西側には来ないんですね。で台中って町は中部って言いましたけど、この中部の中でも西側にあるんですよ。
西側なんですよ。はあはあ、
だから台風が来ない町っていうイメージがあるんですね。だから北の方にある台北、台北だとか南部にある台南とか高雄は台風来るんですけど、台中には台風が来ないんですね。山に遮られてるから。
はい、
で、まあ、その結果、非常に天気が良くてですね、年間を通してこうやっぱ晴れる日が多いんですよ。
はい、
で、そうなると当然これ農業が盛んになって、まあ、非常に豊かな土地になるわけですよね。でもそういうね、こう背景があるんですけど、今回私はね、何をしにこう台中市郊外に行ってきたかっていうと、
はい、
ちょっと列車の撮影だったんですよ。鉄道のね、写真をちょっと撮りに行ったんですけど、
はい、
で、ただ列車の撮影をするだけじゃなくて、蓮の花。
蓮の花、
はい。この蓮の花と列車を絡めて写真を撮りに行ったんですね。で、台湾でも蓮の花っていうのはもうたくさん咲いていて、
はい、
実際にこのレンコンってありますよね。レンコンなんかもよく食べるんですよ。
はい、
で、ちょっと変わった食べ物として知られてるのは、このレンコンを粉末にして、それをこうミルクシェイクに入れて飲むとかね。そういうジュースがあったりするんですよ。
はい、
ちょっと面白いんですけど、で、まあ非常によく見かけるその存在ではあるんですけど、線路端で咲くことはほとんどないんですよね。
はい。
で、線路端のちょうどこう、まあその数少ない蓮畑、蓮の、栽培地のすぐ横に線路が走ってるってところでちょうど花が咲き始めたって情報を聞いて、写真を撮りに行ってきたんですよ。
はい。
で、行ってみたはいいんですけどね、もう暑くて、今もう完全に夏の陽気なんですよ。
はい。
で、みんな暑いっていうと、気温のことが気になりますよね、当然ね。35度いってるのかとかね、そういう話だと思うんですけど、はい、台湾の場合はですね、朝8時とかの時点で30度いくんですよ。でもずっと暑いんですよね。で、まあ、日本だとね、朝8時とか7時の時点でこの30度近いってことはあんまりないと思うんですけど、もう台湾の場合はもう朝から30度なんですよ。
すごいですね。
で、この時期はね、前回もちょっとお話ししましたけど、スコールが降るタイミングなので、
はい。
だいたい午後3時ぐらいから、まあ、夕方にかけて1時間ぐらいのこう大雨が降るんですよ。 で、これさえ降ってくれれば涼しくなるんですね。
はい。
だから朝よりも夕方の方が涼しいんですよ。
涼しいと。
朝がなんか異常に暑くて、で、ハスの花って朝しか咲かないですから、
はい、
朝早く、まあ昨日も5時ぐらいに起きて行ったんですけど、5時ぐらいに台北を出てね、行って写真を撮ってたんですけど、もうやっぱり10時とか、まあ9時過ぎ10時ぐらいでもう、ちょっとこう日射病みたいな感じになるんですね。で、結構気をつけなくちゃいけなくて、
はい、
まあ、台湾の人はね、必ずこう水を持ち歩くんですけど、私も必ずミネラルウォーターかお茶を持ってね、動くんですけど、本当に暑くてね、ちょっとびっくりしましたね。まあ、びっくりしたとか、改めて驚きましたね。
はい。
はい。で、まあ、ハスの花はね、ちょうどこの午前中しか咲かないので、午前中いっぱいでこのハスの花と列車の撮影を済ませて、それから今度は新幹線、台湾には高速鉄道って言うんですけど、まあ、台湾版の新幹線が走ってるんですけど、これの撮影に行きました。
はい。
で、まあ、台湾のこの高速鉄道っていうのは台北と高雄市、この北と南も結んでるんですけど、
はい。
まあ、ちょうど日本で言うとね、東京から名古屋、もしくは東京から仙台に行くぐらいの距離なんですけど、
はい。
ここをね、1時間半ちょっとで結んでるんですよ。
ええ。
で、これが2007年の1月5日に開通したんですけど、
はい、
まあ、これもちょっとね、走行シーンを撮ろうとして、ちょっと撮影地探して行ってきたんですけど、まあ、当然これ300キロ近いスピードで走ってますから、写真撮るの大変なんですね。
そうですよね。
うん。で、まあ、このね、高速鉄道は、この日本の技術をね、採用した初めての新幹線システムが初めて海外に輸出されたケースとして、注目されたんですけど、
はい、
まあ、先ほど私、開通が2007年って言いましたけど、もうそろそろ、新型車両が入るタイミングですよね。
ほうほうほうほう。
で、実はこれがまあ、2ヶ月前にニュースになって、決まったんですよ。
はい、
日本の、新幹線車両が、新しい新幹線車両が台湾に導入されることが契約されたんですね。で、何が入ってくるかっていうと、N700S っていう、今東海道新幹線走ってる最新型が入ったんですよ。
最新型なんですか？
で、これね、私も何度か日本にね、行った時に乗ってますけど、特にグリーン車の乗り心地がすごくいいんですよ。でね、日本だとグリーン車って高い印象ありますよね。
はい、そうですね。
まあ、当然これお金に余裕がある人しか乗らないんですけど、台湾はそんなにグリーン車がとんでもなく高いわけじゃないんですよね。で、どうしてかっていうと、日本は運賃特急券にプラスしてグリーン券を買いますよね。
はい。
ところが台湾の場合は、その賃率っていうのが決まってて、1キロあたりいくらっていうのが、まあ、決まってるんですよ。
はい。
これが、その、一般車の場合と、グリーン車の場合と、二つそれぞれ決まってるんですよ。だから、例えば、近距離だけ利用する場合だったら、近距離だけで、グリーン車を利用できるんですね。
はい。
日本で近くに行くときにグリーン車乗ったらもったいないですよね。グリーン券で100キロまで、200キロまでってこう決まってますから、それいっぱい使わないともったいないですよね。ところが、台湾の場合は1キロあたりいくらって計算なので、近距離でも気軽に乗れるんですよ。
そうなんですね。
で、しかも台湾のその高速鉄道のグリーン車は、お茶とお菓子のサービスがあるんですよ。
はい。
これ日本ないですよね。で、そのお菓子なんかも結構凝ったものが出てきて、
はい、
例えばキヌアってまあ、健康食品があるんです。これで作ったクッキーとかですね。土地のこのオリジナルのこの郷土メーカーみたいなのが出てきたり、結構ね、面白いのがもらえるんですね。あと、新聞もタダですしね。
サービスがあるんですね、そうしますと。
はい。だから、これね、日本からね、旅行で台湾に来られた時に、このグリーン車ね、新しい車両、まだまだ先ですけど、ちょっと数年先なんですけど、新型車両が入った時はですね、ぜひグリーン車を体験していただきたいなと思うんですよね。
いいですね。
で、この、一つちょっとおまけなんですけど、これ以前にも一回お話した話なんですけどね、この N700S っていう最新型車両をいくらで売るかっていう問題があったんですよ。
はい。
で、当然これ、日本で作った車両をそのまま台湾に持ってくるわけじゃなくて、台湾からのリクエストもあるし、台湾の法律に即した形で改造しなくちゃいけないわけですよね。
はい。
で、その改造費用がかかるし、さらにそれ、運搬費用がかかりますよね。
ええ。
船に乗せて持ってくるわけですから。
はい。
で当然日本で JR 東海が買う値段より高くなっちゃうわけですよ。
はい。
で、この値段が不当に高いということで、台湾と結構その交渉が揉めてたんですね。
はい。
で、これが、まあ、3年ぐらい前の段階で結構揉めてたんですけど、実は、今回、その、決定したって言いましたけど、今回の折衝では、すんなり決まっちゃったんですよね。
はい。
どうやって決まったかっていうと、台湾側がその金額で OK ですって簡単に言ったらしいんですよ。
ええ。
どうしてか。
どうしてか。
円安ですよ。
はあ、ああ、
円安が急激に進んでますよね。
ええ。
だから台湾から見ると日本円で提示されたいくらってお金が安く見えるんですよ。
そこまでってことなんですね。
へ、で今までは高すぎるって言って渋ってたのに、なんかこの円安が急激に進んだことであっさりといいですこれで行きましょうってなってみたいですね。だからこういうところにねその円安の影響が出てくるんですよね。まあ、旅行でね、皆さんが台湾に来るときはもう本当に、何を買っても割高な感じがして大変ですけど、意外にこういうところではメリットもあってね。で問題は今度、これからまた契約を交わしちゃった後になって円高になると、大変なことになりますよね。
ああ、そうですね。
うん。で、こういうのもちょっとね、いろいろ、考えなきゃいけないんですけど。
国際的なところなんですね。
まあ、こういうね、ちょっと円安の、ちょっと思いもやらないところで影響が出るっていうのも面白いですよね。
はい。加藤さん、ちなみに、このチェンジするときってもうタイミングは決まってんですか、もう。
3年後ですね。
3年後。あ、
だいたい3年後ぐらいに変わるっていうことですけど、まあ、これが、ね、また大きく話題になると思いますので、またニュースがあったらね、ご紹介したいと思います。
そうですね。まあね、オープニングのセレモニーとかも楽しみですね。
そうですね。でも昨日はね、結局その、まあ、私はどうしてこの午後にこの新幹線とか高速鉄道の写真を撮りに行ったかっていうと、実はある狙いがあったんですよ。
はい。
それは何かっていうと、この高速鉄道って当然これ300キロ近いスピードで走るわけですよね。
はい。
で、ここに大雨が降ってくれると、大雨の水を弾きながら300キロで走る新幹線とか撮れるんですよ。で、これをね、狙ってたんですね。
はい。
ところが昨日に限ってこの来るはずのスコールが降らなかった。
異常天気だった。
だから本当に雨を待ってたのに、大雨になるのを待っていたのに全く雨が降らなくて、
はい。
結局その写真は撮れずに終わりました。
あ、はい、そうなんですね。
またちょっと出直さなくちゃいけないかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。今週の台湾エクスプレス、ご出演は台湾在住の片倉芳美さんとこの時間つないでお届けしました。台湾在住の片倉芳美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。